皆さん、こんにちは。お元気でしょうか。しばらく皆さんにお会いしていませんので、皆さんお一人お一人のことをとても懐かしく思っています。また、祈りの中でお一人お一人の名前を覚えて口に出し、また皆さんのためにお祈りしています。コロナの問題だけでなく、今、世界ではウクライナがロシアによる侵攻を受けて大変な状況に なっています。もうそのニュースで、持ちきりでありますけれども、今私たちの国に平和が与えられていることを感謝するとともに、またウクライナの危機にあってウクライナの人々の命が守られるように、またクリスチャンたちの信仰が守られるようにお祈りしましょう。ウクライナの人口は約4200万人と聞いておりますけれども、そのうちプロテスタントの人口は大体 3% ぐらいあると言われています。私たちと同じ純福音の信仰を持っている教会が約2500あり、25万人の信者さんたちがあるそうです。この方々の信仰も守られるように、命が守られるように、また覚えてお祈りいただきたいと思います。ウクライナにはその他もちろんウクライナ正教徒と言われている伝統的なカトリックのような信仰を持っていらっしゃる人々がさらに大勢あります。この国のために私たちをクリスチャンとして取り乱すものでありたいと思います。今日は詩篇138篇から皆さんにお話ししたいと思います。この詩篇138篇の、6節のところに、まことに主は高くあられますが、低いものを顧みてくださいます。しかし高ぶるものを遠くから見抜かれますと書かれています。今日はこのところから、低いものを顧みてくださる主、低いものを顧みてくださる主というタイトルでお話ししたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天皇お父様、なかなかコロナ感染の患者さんたちが減らない中で、私たちの教会は礼拝をそれぞれの家庭で持つことを余儀なくされていますけれども、お一人お一人の健康を守り支え、お一人お一人のことを覚えてくださり、その霊と魂に今日も御言葉により、ご聖霊により力を与えてくださることをありがとうございます。今日のこの礼拝メッセージを通しても、お一人お一人の心に希望と喜びと平安と慰めがありますように、どうぞ顧みてください。この一週間のお一人お一人の歩みをまた助けてくださいますように、主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。詩篇138篇はダビデによると書かれています。紀元前千年頃、イスラエルの王であったダビデが歌った歌であります。一節にこのように書かれています。心を尽くして私はあなたに感謝を捧げます。御使いたちの前であなたを褒め歌います。アーメン。この一節から五節のところは、主から力を受ける秘訣が書かれているところであります。私たちの心は時々弱ることがあります。イスラエルの王となったダビデ、また長年にわたりイスラエルに王として君臨したダビデ、彼は素晴らしい信仰者でありましたけれども、しかしあのダビデも、しばしば心が落ち込み、悩み、苦しみ、まさに体から力が抜けていく、もう本当に消耗しきって疲れ果てるということがありました。そのような中で彼は神様に目を向け、神の言葉に耳を傾け、神様から力をいただくことを常としていた人でありました。三節に、私が呼んだその日に あなたは私に答え、私の魂に力を与えて強くされましたとあります。今日皆さんの中で魂が衰え果てている、ああ私は少々落ち込んでいます、心が弱っています、問題があります、悩みがあります、体に痛みがあります、さまざまな問題を抱えて魂が弱り果てていらっしゃる方があるでしょうか。今日のメッセージはそのようなあなたのためのメッセージであります。私たちが主から力を受けることのできる第一の秘訣は感謝することであります。星野富弘さんという方がその詩歌集の中で花の詩歌集というものを出しておられますけれども、速さの違う時計という題のものを出しておられました。その中の一つの詩が非常に心に残りました。こうあります。笑顔で挨拶を交わし、小さなことにも喜び、嘘を言わず、悪口も言わず、すべてのことに感謝し、人の幸せを祈る。1月1日の気持ちを。みんなが12月31日まで持ち続けていられたら、美しい国になる。正月の歌なんでしょう。笑顔で挨拶を交わし、小さなことにも喜び、嘘を言わず、悪口も言わず、すべてのことに感謝し、人の幸せを祈る。1月1日の気持ちを、皆がみんな12月31日まで持ち続けていられたら、美しい国になる。アーメンですね。私たちが神様から力を得る秘訣の第一は感謝であります。星野富弘さんもいろんな問題、悩み、苦しみの中で、すべてのことに感謝し、人の幸せを祈る。そのように書いていらっしゃいますが、ダビデは138編の一節で、心を尽くして私はあなたに感謝を捧げますと最初に歌っています。今日皆さん、心に感謝があるでしょうか。現実の問題を前にして、様々な困難な状況を前にして、ついつい愚痴が出ていないでしょうか。感謝することは私たちにとって大きな力となります。クリスチャン作家であった三浦綾子さんが晩年、私にはまだもう一つの大きな仕事が残っている。私には死ぬという仕事がある。そんなことを書いておられました。私には死ぬという仕事がある。誰もが年を取り、晩年を迎え、死ぬわけですけれども、若者であっても、少年であっても、実は日々死ぬことが必要なんです。それは肉体的に死ぬという意味ではなくて、自我に死ぬ必要があります。残念ながらクリスチャンであっても、イエス様を信じた後でも、私たちの心にはまだ救われていなかった時の、あの先祖アダムから、堕落したアダムから受け継いだ、堕落した性情であります、罪の性質。使徒パウロはこれを肉と呼んでいますが、肉の性質。もっとわかりやすく言えば、自我。それが私たちの内側にあります。私たちがクリスチャンとして毎日すべきことは、自我に死ぬということであります。そのために、こうして私たちは、毎週毎週、礼拝を持つ必要があります。毎日毎日、御言葉に親しみ、御言葉を読み、御言葉を聞き、そして祈るんです。神様の前に、 自分の心をさらけ出して、神様から御言葉により、聖霊により光を与えられて、心を照らされて、自分の間違い、自分の醜いこと、それらを告白して、時に悔い改め、また、何のやましいところもないならば、神様に感謝し、神様を褒めたたえ、神様がどんなに素晴らしいお方か、祈って告白していくんです。その、御言葉に聞く姿勢と祈りの中で、私たちは魂に力を得ることができます。感謝というものは、聖書によると祈りの土台とも言うべきものです。ただ単に祈ればいいというのではなくて、使徒パウロは感謝を持って祈りなさいと勧めています。フィリピ書の4章6節では、何事も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心に与えられますと教えています。感謝を持って祈るとき、神様は喜んでくださるんです。喜んで聞いてくださるんです。神様を疑ったり、神様に恨みつらみを言いながら祈るんではなくて、神様が与えてくださっている恵み、共にいてくださっているという恵みを覚えて近づくときに、神は喜んで祈りを聞いてくださいます。私たちが魂に力を得る第二の秘訣は、まさに祈りであります。感謝を持って祈るんです。二節をお読みします。私はあなたの聖なる宮に向かってひれ伏し、恵みと誠のゆえに皆に感謝します。あなたがご自分のすべての皆のゆえに、あなたの御言葉を高く上げられたからです。私はあなたの聖なる宮に向かってひれ伏し、そのようにダビデは歌っています。ダビデの祈りの姿勢は、ただ神様の前に頭を垂れて、あるいは手を組んで、あるいは膝を曲げて、祈るというだけではありませんでした。ひれ伏して祈ると言っています。このひれ伏すという言葉は、もう土下座をしてとも訳せる言葉であります。礼拝するという、あのイスラエルのヘブル語の言葉には三つの言葉があります。一つは、シャーハーという言葉であります。シャーハーというのは、ここで使われているひれ伏すという言葉です。もう一つがアバード。アバード。使える。奉仕するという言葉であります。もう一つがカーハール。集まる。出会う。そういう言葉であります。これらは皆礼拝するという意味に訳すことができるんですが、このところでダビデが使っている言葉はシャーハー。礼拝します。それは、ひれ伏しますという言葉であります。不思議なことに彼はここで、私はあなたの聖なる宮に向かってひれ伏しと書いています。当時まだ、あのソロモンの神殿はできていませんでした。ダビデが、息子ソロモンが神殿を建てることができるように、様々な財宝、様々な材料を用意して、地上を後にしていったわけですけれども、この時はまだ神殿が建っていませんでした。しかしダビデはその頭の中で、彼の幻のうちに神殿を夢見ていたんです。そして神様の前に出る時に、そこがどこであったとしても、彼はまさに神の神殿の聖所にいるかのごとくに、神に目を向け、神様に祈り、神様に語っていたんです。昔の礼拝においては、神様に近づくときに、何も持たずに近づくことはできませんでした。動物の生贄を携えて、神様に近づくということが基本でありました。そして、 神様の前に罪の生贄を捧げたり、たとえ罪がなかったとしても、神様の前に献身を表す意味で、また神様を礼拝する意味で、自分の身代わりに動物の命を捧げたんです。私たちも礼拝のたびに神様に捧げ物をすることを覚えたいと思います。神様の前に奉仕すること、これも礼拝するということの一つの意味であります。残念ながら一緒に集まるということはもう少し忍耐しなければなりませんけれども、一緒に集まるということも礼拝するという一つの意味であります。捧げる、奉仕する、そしてこのひれ伏す、これが礼拝の意味であります。今日それぞれの家庭で礼拝の時を持ってくださっていると思いますが、いろんな姿勢で祈ってくださって結構です。椅子に座って、ひざまずいて、また立って、両手を上げて、あるいは手を組んで、いろんな祈り方があります。ある方はもうベッドに寝て、本当に弱り切っていらっしゃって、横になってなければメッセージを聞くことができないという方もいらっしゃるかもしれません。それでも結構です。また時に私たちは祈る時に、ひれ伏して祈る。神様の前にそれほど敬虔な気持ちでへり下って出るということも大切です。試しに一度ひれ伏して、もう両手をついてですね、土下座するようにして神様の前に祈ってみてください。それも大変祝福の多い祈り方の一つであります。ダビデはそのようにして神様を礼拝します。主に感謝します。皆に感謝しますと祈っているのです。第3番目に、私たちが主から力を受ける秘訣があります。この魂に力を得る秘訣があります。それは賛美するということであります。この詩編自体が神様への賛美です。ダビデは素晴らしい音楽家でありました。彼は縦ごとを弾く名手でありましたから、きっとこの詩編138編も、縦ごとを奏でながら、神様に歌ったに違いありません。彼は神様の前に感謝し、祈り、そして神様を賛美したんです。私たちが心からの賛美を神様に捧げるとき、悪魔は立ち往すことができません。悪魔は私たちの心に侵入できない。私たちの家庭に侵入できなくなるんです。ですから、礼拝のたびに、神様にただ感謝し、祈るだけでなく、賛美をしましょう。心から歌声を神様に向かって上げていこうではありませんか。この後ろの方にもそのことをダビデは書いています。五節のところを読みます。彼らは主の道について歌うでしょう。主の栄光が大きいからです。とあります。私たちの主がどんなに麗しい方か、素晴らしい方か、私たちを愛してくださっているか、これまでどんなに忠実でいらしてくださったか、思い出し、心からの賛美を捧げましょう。聖歌でも結構です。最近流行りのコーラスでも結構です。よくご存知の歌で結構です。神様を賛美しましょう。また皆さんに、このメッセージのとともにですね、メールで配信されている、教会の若い方たちが歌ってくださっている、賛美でも結構です。それを歌い、そして御言葉に耳を傾け、そして神様に祈りを捧げていこうではありませんか。また賛美するんです。大いに歌っていくんです。賛美はしばしば私たちに奇跡をもたらしてくれます。思い出してください。使徒の働きの16章で、あのパウロとシラスが占いの霊に取り憑かれていた女の人を解放したときに、 この占いの霊を持った女を使って商売をすることができなかった人が当局に訴え出ました。そのためにパウロとシラスは捕らえられ、鞭打たれ、牢に入れられてしまったんです。パウロとシラスはそれで腐りませんでした。体の痛みで彼らはうめき苦しみ、ああもう神様信じるのやめたとは言わなかったんです。真夜中であるにもかかわらず、彼らは静かに神様を賛美する歌を歌っていました。相当歌が上手だったのかもしれません。二人の歌に囚人たちは耳を傾けていたと聖書に書かれています。じっと聞き入っていたというんです。何が起こったでしょうか。あの使徒の働き16章25節26節を後で開いて読んでみてください。お読みします。真夜中頃、パウロとシラスは祈りつつ神を賛美する歌を歌っていた。他の囚人たちはそれに聞き入っていた。すると突然大きな地震が起こり、牢獄の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて、すべての囚人の鎖が外れてしまった。皆さんは、私もそうですが、今手や足に鎖がつながれているわけではありません。私たちは自由の身であります。しかし、心が、魂が自由でないときというのは、誰にでもやってきます。悲しみ、苦しみ、妬み、憎しみ、恨み、そういった感情で、私たちはとっても縛られやすいんです。また、自己憐憫に陥ったり、打ちひしがれたりしやすいんです。でも私たちが神様に賛美の声を上げるときに、神様が、神の御霊が鎖を断ち切ってくださり、私たちの魂を自由にしてくださるんです。マーリン・キャロザースさんというアメリカの従軍牧師であった方の賛美の力という本がありますが、その賛美の力の中にジムという一人の男性の証が、体験談が載っていました。ジムさんは神様を信じ愛する人でありましたけれども、このジムさんがなかなか愛することができない人がいました。それは彼のお父さんでありました。お母さんは熱心なクリスチャンで、お父さんが変えられるように、クリスチャンになるように一生懸命祈っていました。というのは、このお父さん、お母さんにとっては夫になりますが、大変なアル中、まあアルコール依存症にかかっていた人でありました。30年間お母さんはこのアル中の夫のために祈ってきたんですけれども、なかなか心を開こうとしない。聖書の話をしようとするとすぐに怒り出す始末でありました。そんなある日のこと、ジムさんはマーリン・キャロザース先生のお話をある集会で聞くことができました。それでマーリン・キャロザースさんのお話を一生懸命聞いていましたら、感謝できないようなことでも感謝しましょう。どんな問題があったとしても、その問題さえも神様に感謝しましょう。感謝できることを一つ一つ数えてごらんなさい。そして感謝できないようなことも、神様が共にいてくださり、神様が憐れんでくださり、解決できるお方だから、それも感謝しよう。感謝しましょう。そのように語っておられました。ジムさんは大変感激をしました。そして帰って行って、奥さんに自分が教えられたことを分かち合いました。今まで僕はお父さんのために祈ってきたけれども、とても感謝できない。お父さんの問題ばっかり口にして、 なんとかあの親父を変えてくださいと祈ってきたけれども、新しい祈り方を教えてもらった。お父さんの問題さえも感謝したいと思う。どうだろう。そう話すと奥さんも同意してくれました。そしてある土曜日、奥さんと一緒に感謝したい、感謝できる一つ一つのことをどんどんどんどん並べてあげて、ゆっくりと神様に祈ってきました。そしてお父さんの感謝できないこと、アルコール依存症であることも、神様感謝します。あのお父さんをあなたが愛しておられることを感謝します。あのお父さんもあなたによって変えられることができることを感謝します。あの父を愛します。そのように二人は祈ったんです。するとどうでしょう。心に希望がやってきました。期待感が湧き起こってきました。神様が何かしてくださるんじゃないか。そんな気がしてきました。毎週日曜日になると、お母さんとお父さんが家にやってきて、一緒に食事をするというのが習わしでした。多分夕ご飯、ディナーを一緒にしてたんでしょう。彼らが祈った次の日に、いつものようにお父さんお母さんがやってきました。すると不思議なことが起こりました。お父さんの方からキリスト教についての話を始め、そしていろいろと聞き始めたんです。これ幸いと、ジムさんとジムさんの奥さんは、お母さんと共にお父さんに優しく、お父さんの質問に答えながら、丁寧に腹を割って、いろいろと聖書の教えを分かち合いました。夜中まで、あっという間に時間が経っていったんです。そして数日後、お父さんがやってきました。神様がお父さんの心に働いてくださったんです。お父さんは自分のアルコール依存が大きな問題だということにはっきりと気づかされました。そして心から悔い改めて、イエス様の力が必要です。私をアルコールから解放してください。イエス様を救い主として心に迎えます。そのように祈ったんです。その時にイエス様がお父さんの心に入ってくださいました。彼の心を清い十字架の血潮で洗ってくださいました。清いイエス様の御霊が心に宿ってくださいました。そしてこのお父さんは変えられた人となったのです。感謝、祈り、賛美。これが私たちが弱った心に、弱った魂に力を得ることのできる秘訣であります。今日の主題であります、低いものを顧みられる主について、もう一度六節をお読みします。誠に主は高くあられますが、低いものを顧みてくださいます。神様は不思議な方です。非常に高い、意図高きところに宿っておられる、住まっておられるお方であります。あの宗教改革者として有名なマルチン・ルターがこう言っています。神は見上げられることがありません。神の上には何もないからです。神は横を見回すことができません。ご自分に並ぶものはないからです。ですから神はご自分の下を見下ろされるだけです。それゆえあなたのいる場所が低く卑しくなればなるほど、あなたをご覧になる神の眼差しはいよいよ輝きます。マルチン・ルターの言葉です。神様は意図高いところにおられるので、もう誰もその上にいないから、神は上を見上げることはできない。神様に匹敵するようなものは誰もいないから、横を見ることもされない。ただ神様は下をご覧になる。 低いところにいるものをご覧になるというんです。もし私たちが打ちひしがれ、心が弱り、倒れんばかりになっているなら、なおさら神様は私たちをご覧になるお方であります。神様は謙遜を喜んでくださるお方です。第一ペテロの五章六節、もう皆さんもよくご存知の御言葉でありますけれども、このように書かれています。後で開いて読んでみてください。第一ペテロ五章六節。ですからあなた方は神の力強い御手の下にへり下りなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです。あなた方は神の力強い御手の下にへり下りなさい。ちょうど良い時に神が高くしてくださるためです。とあります。イエス様もマタイ23章12節で、誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされます。とおっしゃっています。使徒パウロはピリピ書2章3節から4節でこう言っています。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へり下って互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく、他の人のことも顧みなさい。アメン。私たちはついつい自分をひけらかし、自分を高く上げよう、自分の栄光を示そう。そういう傾向のあるのが人間というものであります。しかしイエス様自らが神としての地位をお捨てになって、肉体をとって人としてこの罪に汚れた、この私たちの人間世界にまで下ってきてくださいました。そのようにして、また十字架の死に至るまでイエス様は忠実に歩まれ、謙遜を私たちにお示しくださいました。イエス様は今の時代、私たち人類に、人間に謙遜を回復させようとして働いてくださっているお方であります。このイエス様を私たちは見上げて歩もうではありませんか。イエス様が教えてくださった天のお父様を見上げて歩んでいこうではありませんか。低いところにいる私たちに手を差し伸べてくださり、私たちを引き上げてくださるお方であります。最後に七節をご覧ください。こうあります。私が苦しみの中を歩いても、あなたは私を生かしてくださいます。感謝し、祈り、賛美し、神の前にへり下って歩むときに、私たちの魂に力を注いでくださり、私たちを生かしてくださるお方です。私たちの肉体にも触れてくださるお方です。私たちに病んだところがあるならば、主が命を与えてくださいます。力を与えてくださいます。心に慰めを与えてくださいます。この方を見上げて生きようではありませんか。聖書学校を卒業したばかりの、関西聖書学院を卒業したばかりの私は、自分ではへり下ったと、へり下っていると思いながらも、実はまだまだ青2歳でありました。2年間奉仕をした堺平岡福音教会の方々が、私のために一番最後の日曜日に、色紙を用意してくださって、そこに御言葉を書き、皆さんの一言ずつをその御言葉の周りに書いてくださいましたが、真ん中に書いてくださった御言葉が、この詩篇138編7節の、私が苦しみの中を歩いても、あなたは私を生かしてくださいますという御言葉でした。正直私は、この御言葉にあまり感銘を受けなかったんです。色紙をいただいて、その色紙は思い出深いものですから大事にして、また飾ったりしておりましたけれども、私が苦しみの中を歩いても、あなたは私を生かしてくださいます。 このことを本当に味わうようになったのは、神奈川県の横須賀で開拓伝道し始めてからのことでありました。私たちは時々いろんなことを、痛みや苦しみを経験しながらも、鈍感で、霊的に鈍感で、あまりそれを感じない、ちゃんと見るべきものを見ていない、そして弱さの中に、試練の中に主が働いているということも見えないような時もあります。私たちが人生で経験する一つ一つの痛み、苦しみ、試練を通して、一つ一つ少しずつ私たちは本当に自分が土の器であり弱い存在であるということを知らされます、教えられます。そしてそのような中で私たちの主を見上げていくならば、生かしてくださるお方、助けてくださるお方、そのことを経験していくのです。この詩編を歌ったダビデという王様も苦難の多い人生でありました。自分の義理の父親サウル王様から命を狙われ、なんと自分の息子アブシャロムからも命を狙われ、王宮から逃げ出さなければならないことはありました。その他にもダビデはたくさんの戦いを経験し、痛みと苦しみを経験し、人の罵りを経験し、人から恨まれることも経験しました。そのような中でもダビデは神様に感謝し、祈り、賛美をし、歩んでいったんです。そして彼はこういうことができました。最後の8節です。主は私のためにすべてを成し遂げてくださいます。主よ、あなたの恵みはとこしえにあります。あなたの御手の技をやめないでください。主は私のためにすべてを成し遂げてくださいます。皆さんや私に対する神様の素晴らしいご計画があります。そのすべてを成し遂げてくださるというんです。いくつになっても何歳になっても主を見上げていきましょう。主に信頼していきましょう。主と共にこの一週間も歩んでいきましょう。お祈りをいたします。愛する天皇お父様、今日は詩編138編から低いものを顧みてくださる主について学んできました。私たちの心が弱ることがあります。魂が疲れ果てることがあります。でもそんな時でもあなたは共にいてくださっています。私たちを温かい眼差しでご覧くださいます。そして手を伸ばしてくださいます。ダビデを助けられたように私たちを助けてくださいます。主よ、どうぞこの一週間の私たちの歩みを助けてください。愛する兄弟姉妹があなたに声を上げ、あなたに助けを求めるとき、あなたが答えてくださいますようにお願いいたします。お一人お一人をコロナウイルス感染から守り、ご家族を守り、職場の人たちや親戚の人たちやご近所の人たちを守ってくださいますように、この岐阜県から、この日本からコロナウイルス感染が収束していきますように、いや日本ばかりか世界から収束していきますように顧みてください。またどうぞあなたがウクライナに平和を与えてください。今ロシアの軍隊が侵攻してきている中、主が助けを与えてくださり、どうぞゼレンスキー大統領の判断と決断にも伴ってくださり、速やかな終戦を迎えることができますように。主よ、どうぞ命がこれ以上失われることがありませんように。またあなたが正義をあの国にもたらしてくださいますように、ご自身の助けを与えてくださるように、またクリスチャンたちを励ましてくださるようにお願いいたします。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。